こんにちは、加藤泰三です。あなたの人生の物語を聞かせてください。正直に話すことで悩みを解決する力が生まれます。それは絶望が希望に変わる時です。もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
はい、最初に年齢を教えてください。
36歳です。
36歳。結婚してます？
独身です。
独身ですか？ずっと独身ですか？それとも離婚して独身ですか？
ずっと独身です。
ずっと独身ですか？
はい。
そうすると今はお一人で住んでるの？
いえ、父と祖母と3人で暮らしてます
ね。お父さん何歳ですか？
65歳。
65歳。祖母は何歳ですか？
88歳。
はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
今ちょっと仕事の取り組み方についてどうしようか悩んでまして。
仕事を始めてから何年ぐらい経つんですか？
17、8年っていう感じですかね。
18年。
はい。
ということは高校卒業して？
そうです。はい。
で、今の会社は最初の会社なんですか？それとも？
実は父が自営業で小さな事業所をやってまして、半年前ぐらいから僕がその一応代替わりということで、
はいはい、
事業を継いだ形になってまして。
あ、そうですか。
はい。
でもずっとその事業をやってるは、その今の仕事は慣れてるわけでしょ？
はい、そうです。
差し支えなければどんな仕事ですか？
建築の現場の仕事です。
建築の現場の仕事。
はい。
それで今どう仕事に取り組むべきだっていうことで悩んでるっていうことですか？
いろいろなお客さんから仕事が依頼があるんですが、
はい、
自分にとってストレスになる仕事と、
はい、
心地よい仕事がありまして、
はい、
でも仕事は仕事なんで依頼をいただく仕事はなるべく受けなければいけないという固定観念というか、そういうのがありまして、
はい、
どうしても自分のキャパシティ以上の仕事を受けてしまって、
はい、
自分がこう処理しきれなくなってちょっとダウンしてしまう時が何回かありまして、
うん、
それをなんとかそういうふうにならないようにしたいんですが、
自分の能力以上に仕事を受けたらそれも大変なことになるのは当たり前ですけど、はいはい、自分の能力にね、
はい、
適正なところで仕事の量を断るっていうことはできない。
それができづらいんですね。なんとかやってこれないかって言われると心の中ではちょっと無理だって分かんでるんですが、
うん、
分かりましたって言ってしまうっていうか、
要するに断るのが下手だって言っちゃ変な言い方です。この仕事を断ると、
はい、
次に仕事は来ないんじゃないかっていう、そういう恐れ。
つまり、まあ、どちらかというと気分を害するんじゃないかとか、そういうふうな恐れの方が強いです。
相手の気分を害するんじゃないかということで断りづらいということは、小さい頃からですか？
はい、そうです。はい、
でしょうね。要するに仕事をやってる前から人間関係で相手の気分を害するっていうことは避けようとしていたんじゃない？
あ、はい、そうです。
そうですよね。だから、はい、仕事というよりもあなたの他人に対する迎合的な性格が小さい頃からあるのかな？
はい、はい、それが強いですね。今まではちょっとあまりそういうふうに思ってなかったんですけど、自分でもそういう部分があるなと気づき始めてきまして、
うん、
気づき始めれば気づき始めるほど、その仕事の好みというか、この仕事はやりたい、やりたくないとかいうことははっきりしてきまして。
小さい頃からあれですか、親との関係で親に気に入られようとするっていう傾向はあったの？
それはありました。はい。
お母さんは
亡くなった
んです。亡くなられたんですが、はい、何年前ですか？
今から1年2、3ヶ月前ですかね。
まあ最近ということですね。
はい。
そうすると小さい頃から人との関係でもって、
はい。
相手の気持ちを気にしすぎるっていうのは、
はい。
むしろお母さんとの関係が安定していなかったの？
実は僕も母との関係がそうだったんじゃないかと気づいてました。母が私にこうあってほしいという求めてたことが、多分僕が10代前半ぐらいまではあったと思います。
うん、つまりあなたは良い子をずっと演じてたわけですよ。
はい。
それで良い子をずっと演じている間に今までの性格がはっきり仕事の仕方に出てきて困ってるってことなのかな。
はい、そう思います。はい。
で、今日のあなたの相談っていうのは、自分の適正な能力を超えたと分かっていながら引き受けてしまう自分をどう直したらいいかっていうのが今日の相談。
はい、はい、そうです。
そうですか。はい、わかりました。今日はですね、スタジオに幼児教育研究の大原恵子先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
こんにちは。
こんにちは。
ちょっと聞きたいんですけれどもね、お母様が亡くなったのが1年少し前ですよね。
はい。
で、あなたがお父様から引き受けた大学はいつですか？
7ヶ月前、はい、
で、もう一つ聞きたいのね、
はい、
お父様もあなたも今同じ心境ですよ、はい、今あなた自身がね、仕事の取り組み方とかね、なんとか前向きにしようと思って努力は分かるんですけども、
はい、
あなたがこれを引き受けたら絶対ダメだと、無理なんだと、はい、分かっていても引き受けるその心理ですよね、
はい、
つまり、
はい、
この橋はこの重さのものを運んでしまったら壊れますよって分かっていても積んでしまう心理と同じでしょ、
はいは
い、ということは一見見ると、あ、そうか、気が弱くてね、こうだとかいろいろ推察します。
で
も、もっともっともっと奥の底には、
はい、
あなたもお父様も今無気力で内なる中に、自暴自棄のような、
はい、
もうどうにでもなるよと思う気持ちもあるんではないかと思うんですけども。
ああ、仕事を進めていく上でうまくいかないときには、そういうふうに思ってしまうことがあります。
そうですよね。ですから先ほどね、はい、心地が良いとか、ストレスが溜まるとか、そういう仕事も、まあ、すべて引き受けてしまうんではなくって、
はい、
もう無気力に来た仕事を引き受けてしまう。はい、その先は、どうでもいいよっていう、なってしまうのは、どっかにお母さんが亡くなった喪失感かな、わかりませんけれども、何かそういうものはないですか？
喪失感はあります。
そうですよね。人ってのは環境が変わるとどうしてかわからないんですよ。ましては食事とかなんかそれもこのおばあさんが作ってるの？
いや、実は母の病気と同時に父も病気になりまして。
うん、そうでしょうね。
まあ、父が病気から回復したんですが、私が仕事を回して家のことは父がやってくれていて、
うん、
祖母の面倒は父が見ているというような、まあ、状態です。
そうすると、お父様も目いっぱいですよね。はい、片方で妻を亡くしてしまって、
はい。
で、あなたの段階になると、今度は僕にとっても精神的には母の死と、
はい、
それから突然仕事をもらってしまったと。
はい、
ここで今日整理しましょうね。
はい、
一番大事なことは、はい、やる意志はすごく強いんです。でもどっかにやる気はなくしてるんですよね。
はい、そうですね。
だって、はい、どう見たってこの荷物を運んでこの橋は潰れますよと分かっていながらやってる自分は何だろうと思いませんか？
はい。
それが現実なんです。
はい。
じゃあどうするか。
はい。
人間って不安になるとどうでもいい仕事をみんな引き受けてしまって、
はい、
これだけ仕事があってこれだけ依頼されてるんだと思うと、
はい、
怖さがなくなる。今まだ目先のもので仕事があるんだから今は大丈夫だと思ってるんですね。
はい。
そうして自分の心の中の一番の不安と恐れ、これからどうなるんだろうかと。
はい。
父親にも相談できないなとかって、いろんなものが混ざって頭の中が混乱している状態なんです、
はい。そうですね。はい。
まず今やることは、あなたが元気でいることよね。
はい。
昔から言われてるんですけども、キャパシティを小さくして小さくてできないでしょ？だって自分のキャッパ分かってないですもん。今の積み荷と同じで、
はい。はい。
そしたらあなたはね、今頭の中で瞬間的に1から10枚の数にしましょう。大きさで分からないけども。
はい。
1があなたにとっては小さな仕事。
はい。
10は一発勝負の大きな仕事。
はい。
そういう段階で見ると、もしね、1の仕事が10ありますと。
はい。
で、10の仕事今ありません。7、8があるなと思った時は、今の自分のキャッパだった場合は、責任と信用があるから、小さな数字で収めていくんです。
はい。
片付けていくんです。
はい。
で、片付けられたというリズムが自信につながるんです。
はい。
まず人間が悩んだ時、
はい、
不安の時、
はい、
どうでもいいやと思いながら助けを求める時の生き方は、
はい、
自分の手元にある、はい、とっても小さな数から処理していくことなんです、
はい、
処理ってことは、はい、こんなに8つも引き受けてどうしようと思ったことをコツコツコツコツ処理するんです、
はい、
人はね焦る時には、
はい、
8の大きさとか9の大きさを選んじゃうんです、
はい、
そして自信をなくすんです、
はい、
まずあなたが一番必要なのは小さな仕事、はい、自分でもできる仕事をまずすぐに始めることですね、
はい、
そのうちに人間っていうのはどんなに不安があっても悩みがあってもある物事に集中すると不安とか心配消えるんです、
はい、
欲しいですねこれ
あ、はい、
お寺のね僧侶たちが言いますけどもどんなに不安の時どうするかっていうとね、
はい、
草むしりするんですって一本一本、
はい、
でこんな草むしりと思うかもしれないけども抜いてるうちにできるじゃないかと思った時に、
はい、
あの不安が薄くなるって言うんですね、
はい、
今私はお寺のね草取りじゃないんですけどもあなたは手元にある小さな仕事しかも自分ができる仕事を、
はい、
まず始めて自分の心を体制を立てることですね、
はい、
と思いますけども難しいですか今の話
いや半分ぐらいは理解できましたはい
じゃあもっと簡単なこと、
はい、
まず手元に引き受けてる仕事を全部整理しなさい、
はい、
仕事を立て直しどうするかっていうことはまず仕事をきれいに本当思ったことを全部書き上げていく頭の中ではなくって、
はいはい、
それを仕事の大きさ大中小に分ける、
はい、
で当面、はい、自分の心を落ち着かせるための自分でできる仕事をまずやる難しいかしらね、
はい、どうしたらいいかというのが少し分かったので
そうですか、
はい、
あなたは決して自暴自棄になってないんですね助けてくれってのが本当の答えだと思うんです、
はい、
それを頭に入れて頑張ってください加藤先生帰りますね
小原先生が助けてくれっていう言葉をおっしゃってましたけども、
はい、
あなたやっぱり小さい頃から心の中に助けてくれっていう叫びはあるんじゃないかな
今思えばそうと思います
うん、それが母親との関係が安定していなかったということの意味なんです。人間は生まれた時に母親固着で無力に生まれるわけですから、誰かが助けてくれなければ生きていかないわけでしょ。あなたの場合には残念ながら自分は保護されてる、安全なんだというそういう感覚が小さい頃の中でなかったんじゃないかなと思うんですよ。
全くないことはなかったかもしれないんですが、だいぶ薄かったと。
で、それが今自分の能力を超えて引き受けちゃうっていうことの形で出てきてるわけですよ。それでね、一つ覚えておいてもらいたい言葉があるんですけども、
はい、
ポジティブノーっていう言葉があるんですね。ポジティブっていうのは積極的なことですよね、
はい、
ネガティブっていうのは否定的なことですよね、
はい、
ポジティブノーっていうのはノーということが積極的な意味でのノーなんです断ることが悪いことじゃなくて、
はい、
ポジティブノーっていうこのノーが言えるようになってもらいたいわけですよ、
はい、
それはあなたは今まできちんとポジティブノーが言えなかった脳は悪いことだと思ってたんです、
はい、
でみんなイエスって言ってたわけですよ、
はい、
それでもう適正な能力を超えるものを、ね、引き受けてしまって今になってしまったと、
はい、
ですから積極的な意味での脳っていうのがあるんだということをしっかり頭の中に置いて、
はい、
そうすると人生が開けてくると思いますので、
はい、
よろしいでしょうか。
そうです。あ、はい、わかりました。
どうも失礼します、
はい、ありがとうございます、
はい、ポジティブの積極的な意味での断り方これは非常に大切なことです。